3番竹原ゆり子が通告に従いまして一般質問を行います。大きく3点です。まず1点目です。老朽化に備える公共施設マネジメントについて、急速な人口減少が進み、インフラ資産の大規模更新時期を迎える中、財政経営状況やストック情報などを的確に把握し、見える化した上で、中長期的な見通しに基づいた持続可能な財政運営や経営が必要になっています。そこで次の3点について伺います。1点目です。令和6年度総務省地方自治体の経営財務マネジメント強化事業による公共施設マネジメント派遣事業の応募についてです。2点目では、壱岐市における緊急防災減災事業債と公共施設等適正管理推進事業債の利用についてのお考えは。で3点目が公共施設の更新の予定を踏まえ、壱岐市における立地適正化計画の検討が必要ではということについて各担当からお願いいたします。
平田総務長。
3番竹原議員のご質問にお答えをいたします。老朽化に備える公共施設マネジメントについてということで3点ご質問がございましたので、私の方から1点目と2点目について答弁をさせていただきます。3点目につきましては建設部長より答弁をいたします。1つ目の地方自治体の経営財務マネジメント強化事業による公共施設マネジメントのアドバイザー派遣事業への応募はというご質問でございますが、地方公共団体の経営財務マネジメント強化事業につきましては実施要項を確認したところでございますが、本事業の支援分野は公営企業会計や地方公会計、地方公共団体の DX のほか公共施設マネジメントなどが対象となっており、支援内容は3種類で、課題対応アドバイス事業、課題達成支援事業、啓発研修事業となっております。公共施設マネジメントを対象とした課題達成支援事業については、令和3年1月26日付、総務省自治財務局財務調査課長通知に基づく公共施設等総合管理計画の見直しが未実施の団体が対象となっており、壱岐市については総務省からの当該通知に対応した内容で、令和4年3月に改定しておりますので、対象外になるものと考えております。課題対応アドバイス事業及び啓発研修事業につきましては、財政運営経営の改善等に向けたアドバイスのほか、研修会相談会の講師派遣となっておりますが、現在壱岐市においては令和4年3月に改定しました総合管理計画及び個別施設計画に基づき各所管下において取り組みを行っており、進捗状況を把握する中で各所管下からはアドバイス等が必要と思われる課題は寄せられていない状況でございます。本年度も下半期に進捗状況の把握のための調査を予定しておりますので、各所管下からの課題やアドバイス事業の希望が寄せられた場合は、来年度以降の国の事業の実施状況により活用を検討してまいりたいと考えております。次に2つ目の緊急防災減災事業債と公共施設等適正管理推進事業債の利用についての考え方はとのご質問でございますが、はじめに緊急防災減災事業債と公共施設等適正管理推進事業債の概要についてご説明を申し上げます。緊急防災減災事業は防災基盤の整備事業並びに公共施設及び公用施設の耐震化事業で、東日本大震災等を教訓として緊急に実施する必要性が高く、即効性のある防災・減災のための地方単独事業を対象としており、充当率は 100% で、元利償還金の 70% が後年度に交付税措置されるもので、令和7年度までの時限措置となっております。また、公共施設等適正管理推進事業債は、公共施設の計画的な管理を進めるために行う 公共施設等における集約化、複合化事業、長寿命化事業、転用事業、立地適正化事業、ユニバーサルデザイン化事業及び受客事業を対象としており、充当率は 90% で、交付税措置については事業内容によって異なり、交付税措置がないものから 50% 措置されるものがあり、こちらにつきましては令和8年度までの措置となっております。本市でのこれまでの活用状況としましては、緊急防災・減災事業祭は壱岐島ホールをはじめとする指定避難所における非常用発電設備整備などの防災基盤整備事業に、公共施設等適正管理推進事業祭は旧片原病院関連施設解体工事等の除却事業に活用してきたところです。これらの地方債の活用するにあたっては、その年度に実施する事業において地方債の同意基準に基づく事業の適切性を精査し、交付税措置など将来の市の負担をできるだけ軽減できるよう対象とできるものについては当該地方債を活用してきたところでございます。また公共施設等適正管理推進事業債の除却事業は交付税措置はございませんが、負担を平準化するために活用をしております。いずれにいたしましても、どちらの地方債も時限措置となっておりますが、今後も活用が見込まれるものでございますので、措置期間の延長やさらなる交付税措置の拡充に向けて国・県にも働きかけをしているところでございます。以上でございます。
平本建設部長。
竹原議員のご質問の3点目の公共施設の更新予定を踏まえ、立地適正化計画が必要ではとご質問にお答えをいたします。立地適正化計画とは、都市再生特別措置法に基づき、人口減少と高齢化、生活エリアの拡散等の市を取り巻く状況を背景として、将来的に予想される生活を支える機能の低下、地域経済の衰退等の課題に対して、まとまったエリアに生活サービス機能と居住を集約・誘導することで人口を集積し、それと連携した公共交通ネットワークの再構築を行い、生活利便性の維持・向上、地域経済の活性化、行政コストの削減等により持続可能なまちづくりを実現するために、市町村が必要に応じて策定する計画のことでございます。現在長崎県下におきましては、都市計画区域を指定している20市町のうち5市町で策定済み、2市町が策定中であり、離島地域におきましては対馬市が策定済みという状況でございます。今後計画の必要性も含めて研究してまいりますが、立地適正化計画に基づき実施されるさまざまな基盤施設の整備等に対し、交付金や個別補助金等の補助率の上乗せや重点配分等の集中的支援の対象となりますことから、他市町の状況を参考にしながら研究をしてまいりたいと考えております。
以上、
竹原議員。
はい、ご説明いただきました。大変丁寧に内容も調べていただいて、適切なご答弁をいただいておりますが、まず1点目がですね、今月9月末締めの締め切りでしたので、各担当の課の方にはお話をしておりましたが、まあ壱岐市は対象ではないという、まあ、ご回答だったんでしょうが、まあ今後ですね、そのアドバイザー派遣、全自治体の予算をつけてありましたので、やはりこれは 利用された方がいいかなと思ってご提案でございました。2点目です。緊急防災減災事業債についてですね、これが来年度までのなんですが、やはり次年度の予算化が必要ということで今月の9月議会で提案いたしました。一番壱岐市にとって必要かと考えますのが、前回の避難所の場所で、1箇所だけ、エアコンがやっぱりちょっと不足というかですね、石田のスポーツセンター多目的室だけはエアコンがあるんですが、もしもう少し平野の方が増えた場合は体育館になりますということでした。しかし体育館はエアコンがないということで、ぜひそちらは早急にこの事業債等ですね使われたらいいのかなと思ってご提案いたしました。他にも、指定避難所における Wi-Fi バリアフリー対策などもこちらの事業債で使えるということです。芦屋市長がかなりちょっと前ですけれども、市内の全学校の体育館にエアコンを設置しますというのは、実はこの事業債を使って、避難所になっております学校の体育館すべてにエアコンをつけるということも、よその自治体ではされておりますので、壱岐市もぜひそういう事態が起こってから困るのは市民です。その前に、市役所としてまた担当全体とですね考えていただいて、担当部署だけのことではないと思います。ご検討いただきたいと思います。あとまた、公共施設と公共施設の、最適化推進事業では、壱岐市では壱岐の島ホールの発電機や、片原病院の除却ということで説明がございました。これもですね、これは来年、8年度までの次元立法ということで、集約化複合化などなど本当に使い勝手の良い事業債になっております。壱岐市の場合はやはり今問題ねあってます幼稚園や保育所の統廃合プラス、発達支援センターとかですね、壱岐で言えば子どもセンターとかですね、そういうことも考えられますし、または学校公民館図書館または庁舎などなど、ご検討いただければ本当に有効な、事業債として使えるのではないかと思ってご提案いたしました。はい、で3点目です。立地適正化計画についてまた丁寧に答えていただきましたが、壱岐市の場合、郷ノ浦町がもともと都市計画区域になっておりまして、壱岐市の、都市計画としては郷ノ浦がメインになって計画をされていました。で、今も県の方には第1回変更ということで計画書が郷ノ浦地区で載っております。これがちょっといつ作られたかはわからないんですが、やはり今とはかなり状況が違う中でこれが生きているのか、これを生かしながら次の立地適正化計画を検討していただきながら、壱岐市にとって、必要な郷ノ浦の再生と市長も公約を挙げておられましたように、この都市計画の目的としてはやはり、商業、業務拠点の変動を行政が実はコントロールできるというのはこの計画です。今の壱岐市の場合はこのもともとの郷ノ浦都市計画から大きくずれた形での、商業圏が移動しているような現状になっておりますので、やはり本来は、行政がコントロールしながら全体の、市民が住みよい街を作っていくというところでも、のための立地適正化計画になると考えます。ぜひ今後そういう研究されるということですので、担当部署だけではなく全体として、市の公共施設と個別施設計画もあるしますし、総合管理計画ですね、なんかそこのあたりともこう整合性を取られながらやっていただきたいと思います。一番目はこれで終わります。大きく2点目です。移住定住政策の課題と対策についてです。 平成28年からスタートし、8年間少子高齢化及び人口減少を抑制のため壱岐市の目玉政策として実施し継続されている移住定住政策について、次の3点について伺います。まず1点目です。これまでの移住定住政策の成果と検証について。2点目、空き家バンクの運用の見直しについて。3点目、5年以上の定住率を上げる方策についてお答えください。
塚本企画振興部長。
3番竹原議員のご質問にお答えいたします。まず1番目の移住定住政策の成果と検証についてでございますが、本市では少子高齢化及び人口減少を抑制するため、定住を目的として本市に移住してきた方に対して移住に関する費用の一部を補助する施策を行っております。壱岐市 UI ターン促進短期滞在費補助金制度は、市内で住居及び仕事探しまたは暮らしを体験するなどの活動に対し滞在費の一部を補助するもので、平成28年度から令和5年度までの間で69件約126万円の補助実績がございます。壱岐市移住者住宅等支援事業補助金制度は、住宅取得改修及び引っ越し費用の一部を補助するもので373件約1億646万円の補助実績がございます。壱岐市移住者賃貸住宅家賃補助金制度は、住宅の賃借にかかる費用の一部を補助するもので197件1434万円の補助実績がございます。平成28年度から令和5年度までの間に635人もの方が本市に移住していただいており、先ほど申し上げた補助金が移住の後押しとなったことで、確実に本市の少子高齢化人口減少の抑制につながっていると考えております。次に2番目のご質問にお答えいたします。壱岐市空き家バンク制度については、平成28年度から運用が始まり、令和6年8月31日現在までに空き家143件、空き地13件の登録がなされました。そのうち制約済み商談中の件数は91件となっており、移住者や市民の方の住宅供給の一助になっている事業でございます。運用をしていく中で、所有者と利用者の契約に関するトラブルや空き家登録時の物件の状態の見極めが難しいといった専門的な知識を要する課題が出てきており、それらに対応できるような空き家バンク運用の見直しが求められている状況であります。具体的には、物件登録時に不動産会社などの専門家に確認をしてもらった上で登録をする方法や、令和5年に改正された空き家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律に基づき、空き家等管理活用支援法人の指定を行い、市の空き家対策の補完的な役割を担っていただくことなどを他自治体の事例を参考に検討を進めているところであります。次に3番目のご質問にお答えいたします。本市では定住率を上げるための取り組みとして、移住後のギャップを少なくするために、移住相談時の段階から壱岐の魅力はもちろんですが、島ならではの虫が出る、台風などの影響で船や飛行機が欠航になったりするなどといったリアルな生活についてもお伝えするとともに、希望する方には可能な範囲で地元の方を紹介しお話しする機会を設けるといったことも行っております。また移住された方向けのアンケート調査を実施したり、移住者の方との意見交換の場を設けるなどといった取り組みも行っており、その結果に基づき昨年度移住パンフレットをリニューアルし、移住者の声や壱岐のリアルな生活がより伝わるような内容といたしました。加えまして、移住定住促進担当として地域おこし協力隊の任用や、移住コーディネーターとしてパートタイム会計年度任用職員の配置等も行っており、移住に関する情報提供相談対応と移住者の定住までの一貫した支援を行っているところであります。引き続き移住者の方のご意見等も伺いながら、行政ができる範囲ではございますが、定住等を上げるための取り組みを推進してまいりたいと存じます。以上でございます。
議長。
竹原議員。
はい、今回その移住定住政策ですね、635人が当該からまあ来て移住ということで来てくださっているということでした。本当に壱岐市の場合補助制度が充実しております。他の自治体をと比較しても本当に充実しているなと今回調べて感じました。実際まあ要項とか見るとかなり、提出書類が多かったりとかですね、本当にこう、まあ、それに関しても丁寧に市の方が対応してくださっているということもお聞きいたしました。実際、まあ、これだけの方が来られてで、まあ、移住は635名と今いうことでしたが、まあ、定住つまり5年以上壱岐市に留まってくださった方がこの635名のうちに、まあ、どれぐらいいるのかっていうのは一つちょっと、今大きな疑問を持っているところでありまして、この、まあ、5年未満で帰られた方は、まあ、この補助制度を利用して帰られた場合は一応返納というふうに要項には載っておりました。まあ、実際それがどうなのかということですね。あと、今2つですね。で3点目が、まあ、先ほども言われましたように、空き家バンクに関しては、まあ、かなり専門業者がいないということでトラブルも起きている、まあ、そういうことでそれを解決する方策をということで、まあ、他自治体特に今、雲仙市県内では、空き家等管理活用支援法人を3法人指定されて、運用されております。やはり行政だけの力では難しいところをこういう民間の法人の方が利用間に入って空き家バンクとその移住者所有者をつないで、成功を上げているということもございました。まあ、それについて具体的に、まあ、次年度以降そういう検討された方がいいのかなと思っておりますが、そのあたりもお答えください。以上3点お願いします。
塚本企画振興部長。
竹原議員の再質問にお答えをいたします。まず5年以上の定住率でございます。635人のうちですね、48人が出られた形になっておりまして、定住率としまして 92.4% でございます。かなりの確率で残っていただいていると思っております。で、補助金、その、48人につきましては、まあ、補助金の返還対象ということになっているところでございます。ちょっと、回収率についてはちょっと把握しておりませんが申し訳ございません。それから空き家活用法人でございますけれども、先ほども申し上げましたように非常にこう、契約者と借りる方の間でですね、トラブル等もあっている状況でございますので、不動産会社の方とかも含めてですね、今後その空き家活用法人の方にですね指定をさせていただきたいということで今検討をしているところでございます。以上でございます。
竹原議員。
はい、ぜひこの、令和5年に特別措置法で制度を変えできておりますので、壱岐市でも早急に取り組んでいただきたいと思います。今壱岐市に単身で、まあ、移住された方の声を聞きましたところ、単身で入居できる物件がほぼないということでした。やはりそういう方へのサポートも一つ、世帯ではですね結構あるようですけれども、単身向けということで、まあ、その方言われるのは、まあ、もし古城団地とかですね3階とか4階とか空いてるようであれば、若い男子の方であればエレベーターがなくても使えますし、そういうところを政策的に使っていただければ、提供していただければという声もありました。また、ウィークリーとかマンスリーとかですね、まあ断固を着てみて壱岐市でこう過ごしてみて、本当に自分がここで、移住できるのか定住できるのかっていうのを確かめたいっていうことも、その、若い方がやっぱ言っておられました。そういう声も生かしながら今回、検証改善またしていただきたいと思います。 どうしても壱岐市は不動産民間の不動産会社が2社しかございません。五島では15社、対馬は8社あります。壱岐市ではやっぱりこの物件はあると思いますが、表に出てきていない物件っていうことで、なかなかやっぱり移住者にとっては住まいのことが一番の問題っていうことでした。で、今回ちょっと調べる全国、まあ、皆さんどうやって調べているのかなということでネットでしたときに、全国1741自治体のですね、基本的なデータを分析して、点数化して各自治体を、まあ、評価したサイトがございました。2拠点、移住ライフ大学で、そこに、まあ、壱岐市も載っておりました。でしかし本当に壱岐市が充実している保障制度は載っていなかったとても残念でした。で本当に壱岐市の評価がですね、町の合計特殊、合計特殊出生率が高く、子育て環境が特に整備されている町、日常生活に必要な施設なども揃っているので子育て世帯や新婚世帯も安心して暮らすことができると紹介されておりました。まあ、ここにやはりその補助、壱岐市の本当にこう手厚い補助も乗って いればもっともっと全国に発信できるのではないかと、今回感じておりました。移住したい離島8000にも、まあ、残念ながら壱岐は入っていませんでした。ぜひこれからですね、もっと広く、皆さんネットでやっぱ調べられてますので、それも一緒にやっていただきたい。本当に今町、地域おこしの方やですね、いろんな元地域おこしの方とかも本当に頑張っておられるのは重々分かっておりますが、やはり両方ですね、リアルとネットと、まあ、そういう声も生かしていただきながら、ぜひ、まあ、定住化、まあ92.4% 定住されているということであれば本当に思った以上に高いのかなと私も思っております。しかしやっぱりこう、まあね、ちょっとの48人が出ていかれた、でその方がこうマイナスのことを候補されるのが一番 よろしくないかと思いますので、ぜひ壱岐の素晴らしさをですね、もっともっとアピールしていただいて、ぜひ子育て世帯や新婚世帯が来るような状況を本当に壱岐市としてやっぱりやっていっていただきたい。ただただ呼んだだけではなくですね、それから5年10年ですね、やっぱ一生ここに住めるよというような形に持っていくのが、まあ、最終的なゴールかなと思います。まあ、ここでも本当に壱岐の場合、その地域の中できめ細やかな子育て保育環境ですね、教育環境とかも選べるということは本当に壱岐の大きな武器になると私は感じております。ぜひこれもご検討ください。はい、では、最後の3点目です。壱岐市の幼児教育、幼児保育教育のグランドデザインについて、現在幼稚園の統廃合や壱岐地保育所の閉園について市役所と保護者や地域との話し合いが実施されています。この10年間乳幼児数や雇用数の一番多い郷野良地区での幼児教育保育の環境整備がなされてこなかったことが大きな問題だと感じています。早急に中長期的な政策と今後の見通しが必要だと考えます。そこで次の3点について伺います。1点目です。統廃合や再配置を進めるためには、行政内での体制においてまず幼保一元化するべきではないかと考えていますが、いかがでしょうか。2点目、点としての施設の統廃合ではなく面空間としての施設の再配置を考えるために地域全体の都市計画区域編入が必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。3点目です。老朽化により更新を控えている公園及びスポーツ施設との複合化による保育施設等の整備の視点が必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。お願いいたします。
吉田市民部長。
3番竹原議員のご質問にお答えいたします。3点あります。1点目につきましては、市民部の方でお答えさせていただきたいと思っております。2点目につきましては建設部、3点目につきましては建設部と教育部と、教育委員会ということで、答弁させていただきたいと思いますので、先にご承知お願いしたいと思っております。まず括弧1のご質問でございます。行政内での体制においての用法一元化というご質問でございます。行政内での体制における用法一元化につきましては今後研究していきたいと思っております。以上です。
平本建設部長。
竹原議員の2点目のご質問と3点目の公園に関するご質問にお答えをさせていただきます。点としての施設の統廃合ではなく、面空間として施設の再配置を考えるために地域全体の都市計画区域編入が必要ではないかというご質問でございますが、議員ご承知のとおり、現在壱岐市においては郷ノ浦町内の一部734ヘクタールが都市計画区域として昭和9年12月19日に指定をされております。都市計画区域とは、都市計画法で定められた都市の発展や整備を計画的に行うためのエリアのことでございまして、本市において新たに市内全域が、編入可能か指定要件を確認いたしましたところ、指定する地域の選定につきましては市街地の連帯している区域、人口密集地等が要件となり、また都市計画区域内では土地の利用等に制限が追加されることから、さまざまな分野において影響を及ぼすことも想定されますので、現状壱岐市全体での区域編入は厳しい状況であると認識をいたしております。しかしながら、幼児教育保育に限らず、議員ご指摘のとおり、壱岐市内に施設が多数散在しておりますことから、今後複合施設を含めた施設の再配置につきましては、多角的な視点から研究をしてまいりたいと考えております。続きまして、3点目の老朽化により、更新を迎えている公園との複合化による保育施設等の整備についてお答えいたします。建設課所管の都市公園につきましては、一般の市民の方や当該の観光客も含め、不特定多数の方が公園を利用されております。また郷ノ浦幼稚園につきましては、亀岡公園を日常的に利用することが可能であり、公園までの動線につきましても、一般車両の通行も皆無のため、安全に利用いただいている状況でございます。現在都市公園施設におきまして、大規模な整備等は計画しておりませんので、公園整備に伴う保育施設等の整備は予定しておりませんが、今後公園を含む各種施設の整備が必要となった場合には、複合施設についても検討してまいります。なお、現在の都市公園施設の維持管理につきましては、定期的に点検調査を実施し、児童園児の皆様にも安全に公園を利用いただけるよう努めてまいります。以上でございます。
メラ教育次長。
私の方から3点目のスポーツ施設、図書館等との複合化による保育施設等の整備の視点についてお答えをいたします。現在教育委員会が所管するスポーツ施設等についての整備計画、更新計画はございませんが、今後そのような計画を行う場合には、保育施設に限らず市民皆様の利便性向上につながる施設とするための複合化も視野に研究する必要があると考えております。複合施設にすることで 施設整備に有利な補助金交付金など活用できるものと考えられることから、議員が申されますようにそのような視点を持って今後計画をしてまいりたいと考えております。
竹原議員。
はい、大変コンパクトに答えていただきましてありがとうございます。まず1点目なんですが、今後研究するということでした。で、なぜこういうことをお聞きしたかといいますと、やはりどうしても、縦割り、どうしても国が縦割りですのでそうなるんでしょうが、実際子どもたち市民 もう同じ方で、あっち行けこっち行けみたいな感じで管轄が違うとかいうのが一番やっぱり困られておりますので、本当に難しいでしょうが、ぜひぜひやって一元化をですね、保育所と幼稚園が一緒になったのが子ども園というところで、そこはもうなっているわけですので、やはりもう先ほども市長も答弁いただきました認定こども園の動きを考えないといけない、もう本当に待ったなしのタイミングだと思います。ここで、管轄が違うとか、やっぱり同じテーブルに立ってどうしたら壱岐市のこの保育、幼児教育保育がうまくこう続けられるのかっていうのを、やっぱり市民の街でですね、そういう議論をやっぱ今までしてこなかった結果が今回の、事態になっているのではないかと考えます。本当に、子どもがたくさんいるときはですね、保育所幼稚園それぞれで良かったんですが、今皆さんほとんど働いておられます。幼稚園よりも保育所を選ばれます。しかし、受け皿が足りない、じゃあどうするかっていうところで、やっぱり保育所運営の再編計画や幼稚園の再編計画、それぞれに今やられておりますが、これだといつまでたっても変わりませんので、ぜひここは、一緒に同じテーブルで考えていただきたいと強く、要望して おきます。で、ちょっと2点目が、なぜ都市計画と言ったのか、それを全域にということではですね、都市計画が、何ですかね、昭和9年、もう本当に何十年前かわからないぐらいの、100年じゃないですね、90年ぐらい前でしょうか、本当にそういう時代のものでしょうか。考えるとやっぱり郷の浦の町が都市として考えて計画されていたということだと思います。でそれからの今は、1点目聞きました立地適正化計画へと流れております。国土交通省がこのようにやっぱ考えを入れておりますので、ここはうまく使っていただいて、複合化等々ですね、効率は作る、公立の保育施設作るのはお金は出せませんとか今までかなり言ってありましたが、もう本当はいろんな手を使えば公立も私はできると考えておりますので、やはり皆さんの知恵を絞っていただいて、壱岐市の幼児教育保育がうまく回っていくようにしていただきたいということで、出しさせていただきました。はい、で3点目がこれは公園とスポーツ施設で、公園も先ほど説明がございましたように、一つですね、都市計画の中では大谷公園が大きなメインで弁天崎とか、亀岡ではなく大谷公園が10年後にきちんと、整備を考えていますというふうに県の方では、県の計画の変更ではですね、載ってございましたので、やっぱりそれももう一度確認していただきながら、大谷公園の周辺というのはかなり体育館もございますし、広くあります。保育施設等と考える場合はすごく適地ではないことを私は考えておりますので、そのあたりもご検討いただきたいと思います。はい、そして、スポーツ施設 や図書館等のということも答弁いただきました。本当にまさしくそういうのをやっぱり複合的に考えるにはもう本当に部署が一緒になってこれを議論する場が必要だと思います。で、もう一点ですね、今まさに作られております、市町村の子ども子育て支援事業計画、そして教育振興基本計画、これもまさにそれぞれの課が作るものではありませんし、やはり、一緒になってこそ子どもの、子育て環境、教育、保育もう全てに、つながると思います。実際には、これを作られて今いますけれども、そういう、市長をはじめ市長、副市長、教育長、各部長と、担当課、そういう会議が今までこの計画、支援、子ども子育て支援事業計画および、教育振興計画を作られるときに実際そういう場があったかどうか、ちょっとお答えいただけるでしょうか。
吉田市民部長。
竹原議員の追加の質問にお答えします。まず先ほどの幼保一元化の体制につきましてでございますが、これについても補足をさせていただきたいと思っておりますけれども、現在、それぞれで行っております保育施設の集約化、幼稚園の統廃合に向けた取り組みにつきましても、この方針それから目的、等々につきましては当然共有をいたしております。今行っているそれぞれの施策も将来に向けた進むべき段階の一つだということも認識しております。それから会議におきましても、それぞれ市民部の方と教育委員会の方でそれぞれの計画を立てておりますけれども、この計画自体につきましてもそれぞれの部署の代表が入っております、両方に入っておりますので、そういったところで意見の統一というのは図れると思っております。加えましてその結果につきましては当然報告ということで上がってきております。それから会議につきましてもですが、正式な会議というよりも日々両部局、連絡相談等を行っておりますので、そういった意味では、十分共有は図られているというふうに認識しております。以上でございます。
山口教育長、失礼しました。
ただいま作っております教育振興基本計画の方は、ただいまパブリックコメントをしておりまして、その意見をいただいた後で、部長会とか市長だとと協議していくことになろうかと思います。以上でございます。
議長。
竹原議員。
はい、日々共有しながら目的方針をですね、確認しながらやっていっているという状況を今確認させていただきました。ぜひぜひそれが壱岐市全体として、実際には今回も建設部とかですね、財政もでしょうし、この総務省がからの部分の管理計画等ですね、それも含めて本当にトータルで考えていただけないといけないかと感じておりました。今それぞれねということで、ちょっと私が確認したところですね、壱岐市企画総合調整会議というのがございますが、これは今どういう感じで今されているのかどうか、ちょっと確認させていただいていいでしょうか。
塚本企画振興部長。
竹原議員のご質問にお答えをいたしたいと思います。企画総合調整会議ですけれども、今、総合計画を作成しております。その中で、企画総合調整会議、市長をはじめ各部長のメンバーで審議をしている状況でございます。
議長。
竹田議員。
はい、そのですね、規定をちょっと見ましたところ、設置の目的は 壱岐市の均衡ある発展と調和の取れたまちづくりを推進するために、まあ、この壱岐市、企画総合調整会議を置くとなっております、まあ、その、事務に関しても、まあ、総合計画とございました。まあ、他にもやはり壱岐市の重要政策の企画及び総合調整に関することとございます。そして、各部との、まあ、連絡調整ですね。で、まあ、この場合会議を組織、招集するのは市長となっております。やはりこの、 総合計画、今総合計画っておっしゃってましたが、総合計画、まあ、だけではなくその中で特に、まあ、市の重要政策のことを考える場合にはぜひこの、各担当課だけではなくですね、三役、市の三役プラス部長、そして、まあ、ここでは政策企画課が担当となっておりました。まあ、壱岐市の政策を全部こう調整トータルでコーディネートするのが政策企画課になっていると思いますので、まあ、この総合計画も含め個別のやっぱり重要な、今壱岐市にとって本当に重要政策として考えていかなければいけない 今度のまあ子ども園課とかもですね、ぜひこういう会議をと頻繁にしていただきながら、調和の取れたっていうところがすごく大事かなと思います。実際にまあ、グランドデザインを描くにはそのあたりがないと全く作れないと思います。で、ここで、ですね、まあ、壱岐市の幼児教育、幼児保育、教育のグランドデザインの、まあ、基礎となるっていうのが私は教育大綱ではないかと思うんですが、まあ、これに関して、まあ、市長はどのようにお考えなのかちょっとお聞きしたいと思います。
篠原市長。竹原議員のご質問にお答えさせていただきます。まあ、この企画総合調整会議のところに、まあ、総合計画とありますけれども、まあ、市のグランドデザインが、まあ、総合計画となっております。で、まあ、先ほど来のご質問というかご発言の中でですね、まあ、部長等が密に連絡を取るというところで、前回の議会でもお話しさせていただいて、今新市役所としてですね、毎月1回半日程度部長メンバーで新たな、まさに先ほどのエリアでのまちづくり等についてそれぞれの担当をです、超えて話をしているところでございます。こういった企画総合調整会議、また毎週ですね、部長等会やっておりますので、さまざまな面で横串を刺して総合的に考えていきたいというふうに思っております。
議長。
竹原議員。
すみません。まあ、今回、教育、保育と、まあ、幼児の保育と教育についてのグランドデザインということで、まあ、壱岐市全体の中の、まあ、一部かもしれませんが、教育大綱については、まだ、市長としては、のお考えとしては、お聞かせはできない。あ、それは教育長ということですかね。はい。では、教育長、はい。
山口教育長。
すみません、質問を要求して申し上げます。一つですね、はっきりさせておきますけれども、市のグランドデザインは総合計画ですよ。総合計画の下にぶら下がっているのが教育振興基本計画でございます。で、今般は、先ほど申された教育大綱でございますが、これは市長が教育分野について方向性を示すというものでございますが、今回ですね、教育振興基本計画をもし認めていただけたらですね、それを市長の方に持ってって教育大綱にしていただこうと思っております。現在、いくつかの都道府県ではそのような形になっておりますし、私も今ある教育大綱は壱岐市の教育大綱は壱岐市の教育方針をそのまま飲み込んでいらっしゃるわけですけれども、まあ、それはそれでもよろしいかと思いますけれども、具体的な施策がございませんので、まあ、今申しましたような方向でいきたいなと考えているところでございます。以上です。
議長。
竹原議員。
大変丁寧なご答弁をいただきました。 しかし残念ながらまだ私が求めることがなかなか得られなかったということで、特に子育て領域だけではなくてですね、やっぱり育児における、福祉や、あらゆるこう領域でのグランドデザインがやっぱり今作られようとしているところだと思います。そんな中で気候改革も今度提案されておりました。個別の施設の廃止とか整備とかですね、本当にきちんと議論をされて計画を立てた上での実行ということをしっかり望んで、その時には市民の声も聞いていただきたいと思います。よろしくお願いします。これで終わります。